ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則義さん、そして前回に引き続きまして倉敷市教育委員会文化財保護課の吉原睦さんです。藤原さん、吉原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日もお話は中心に吉原さんに伺っていくことになりそうなんですけれども、はい、前回は明治時代茶屋町の磯崎民喜さんが発明したという金管炎の特徴ですとか、民喜記念館から輸出事業が始まって成功しましたよ、そんなお話でしたよね、はい、その中で民喜さんも金管炎もだいぶ苦労があったという、もう早く聞きたいというところで終わってしまいました。
はい、そうですね、大きく分けましてですね、はい、金管炎を発明するまでのお話と、それから発明後にどうやって商売をしていこうかというようなですね、はい、発明と商売のこの2つにですね分けることができます、
はい、
で今回はですね、金管炎を発明するまでのことについて取り上げてみたいと思います。
はい、お願いします。はい、
民喜さんのご先祖様はですね、今ではあのジーンズの町とか学生服の町、はい、それから、縫製の町なんかの言い方をですね、されて非常に有名な児島の田の口にですね住んでおられたというふうに言われています、はい、でまあそのためなのか何なのかですね、織物の技術にも非常に長けていたということでございまして、はい、江戸時代の中頃にはですね茶屋町の方へ移住しているんですけども、うん、そこからもうすでに磯崎家というのは織物業を営んでいたというふうに伝えられています、はい、で江戸時代というのは今と違ってですね、格差社会でして、で村の中で階層がこうできていくわけなんですけどね、はいはい、上下ができていくんですけども、磯崎家が2代目3代目というふうに時間が経つにつれまして、はい、村の中でも格をどんどん上げていったそうなんですね、はい、で中堅どころ以上の格になったそうでして、はい、ずっとその間も織物業を中心に、まあ、農作業なんかもやってたみたいなんですけども、はい、織物業を中心にしてきて、家をつないできたと。でその4代目が民喜さんということになります。
織物業の家の息子さんということですね、
はい、
そうしますと民喜さんにとって物を織るという仕事はとても、うん、得意分野のように思いますが、
そうですね、実はまあ磯崎家が村の中で格を上げていく中で、自分の父親の時代にですね藩札といいまして、お札ですね、お金のお札、
はい
はいはい、これを発行する事業、これ札元というんですけども、その藩のお金を発行するようにもなっていくんですね、自分の父親の代にですね、はい、でもそれがですね後に悪影響を及ぼしていくことになってしまうんですよ、で父親がですね岡山藩の経済政策の余波を受けまして大借金を抱えてしまうんですね、うん、でしかもその時運が悪いというか間が悪いというのか、はいはい、急に亡くなってしまうもんですから、民喜さんとしてみたらですね家を継ぐ云々どころの話じゃなくなってしまうんですね、はあ、もうどうやって生きていけばええんじゃというぐらいのですね、うん、窮地に立たされてしまうんです。
どうされたんですか、うん、その時。
でそれでですね、一旦はもうこれ先祖代々から続いてきた織物業のお店も閉めんとおえんなと言って、うんうん、茶屋町のお店閉めます。
一旦閉めたんですか、
はい、はい。で父親がまあ藩のお金を扱ってたもんですから武家に知り合いがいるんですよね。その武家にいる知り合いをたどりたどっていって藩主様をたどっていって、うん、江戸ですね今の東京へこう出ていって、今度は武家社会の中で役人として生きていこうというふうにですね、うん、心を決めて江戸へ出ます、
はい
はい、
大転換ですね。
そうですね、う
ん、まあ江戸時代のお話です。当時としてはむしろその役人ということで大出世したようにも思いますけれども、
ね、そうですね、江戸に行くわけですから ね、ところがですね、うん、民喜さんにとってはおそらく想定外の大誤算があったんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
人生の中でですね最も屈辱に耐えた期間だというふうに言われる時期なんですね。
この時期がですか。
そうなんですよ。で、まあ、先ほど申し上げましたけども、はい、江戸時代というのはいわゆる格差社会なんですね、はい、ですので商人出身の民喜さんにしたらですね武家の世界がどうも自分が思ってた以上にですね、はい、いやはるかにですね肌身に合わなかったみたいなんですね、例えばですね武士がですね 夜あそこの道を歩くのは怖えなって話をしてるのをどうも耳に聞いてしまったみたいなんですよね、はいはい、そうするとミンキさんはですね、仮にも武士というあろうものがですね、はい、そんな臆病なもんじゃ情けないです、はい、武士なんか務まりませんよみたいなですね、はい、余計な一言を言ってしまうんですね、
はい、
そうすると、まあ、格差社会ですから商人上がりの分際でみたいな形でこの刀で叩き切ってくれるっていうふうに刀を振りかぶられたわけなんです。
それでどうなるんでしょう、
うん、でそんなことで命奪われたら叶いませんから ね、
ですね、
はい、ひたすらもう謝りに謝って許してもらうわけなんです、
はいはいはい、
でもですね自分としてはですね決して間違ったことは言ってないよなと、うん、そういう思いがふつふつとして取れないわけなんですね、はいはい、で筋を曲げてそうやって謝った自分が許せないんです、
うん、
でそれを思い思い過ごしているとですねもうその武家の世界に違和感を感じまして、うん、見間に見ていろと自分には自分に合った世界があるはずだ自分の仕事があったはずだっていうふうに思うように、はい、強く思うようになってもうこれは終えんと、茶屋町へ戻ろうと言って、武家の世界から去る決意をするんです。
そんないろんなことがあって再び商人織物業に戻ってくるということなんですね。
そうですね武士なんてのは形ばかりで威張り散らして、うんうん、中身が全然ないじゃないかって軽蔑して江戸を去ることになるんですね、
はいはい、
それでは茶屋町へ戻る途中かつてあのお世話になった方々大阪におりますのでね、はい、そこへもう挨拶回りをしていきます、
はい、
でそうしたところですね、輸入の木綿糸を目にする機会に恵まれたんですね、
はい、
でどうもその時にですね先祖代々からこう織物業で来ていますから、その心にどうも火がついたみたいなんですね、この糸で小倉織を作って地元に新しい産業を起こそうっていうふうにですね思ったみたいなんです、はい、でその後もですね茶屋町戻って小倉帯地を頑張っておったりとかですねいろんな発明品に、開発に没頭していきます、
はい、
でその中である時ですね岡山市の今の瀬能の会社からですね、
はい、
新しい御座発明してくれんかというふうに、頼まれまして、
うんうん、
でそれが金管園の発明につながっていきます。
うん、いよいよこの後は幸運が巡ってくるわけですね。
そうですね、トントン拍子に行けばいいんですけども、ところがどっこいでしてね、ミンキさんあのさらなる試練に直面していきます、
はい、
あまりに熱心にですねあの新しい花ござ開発に没頭してしまったもんですから、
はい、
周りの人からですね人間的な部分でこういろいろ笑われてしまうんですね。
あー、
うん、もう一生懸命過ぎちゃったわけなんですね、うんうんうん、でそれにですね磯崎家はあの一度没落してます。江戸に出なきゃいけないぐらいのね、
はい、
没落してましたから大して裕福でもないところにまた開発費をですねさらにつぎ込んでまたつぎ込んでということになってくるわけなんです、はい、そうすると経済的にもですね非常に困り果てていくということになってきます。まあその辺の話はですねちょっと次回にさせていただくということにまあさせていただきますけども、
はい、
実は後にですね小学校の教科書にですね、
はい、
その辺の苦労話があの掲載されて当時の小学生がみんなその教科書を使ってミンキさんは大変な思いをして立派なものを作ったんだというふうに勉強する機会が作られます。その教科書に載るぐらいですね、
はい、
金管園を生み出すというのは大変なことだったみたいで非常にもがき苦しんでいます、うん、
本当に激動の人生の中から生まれたものが金管園ということですね。
そうですね、
藤原さん日本さんの構成文化財一つ一つに深すぎるドラマがありますね、
う
ん、
そうですね、この日本遺産のストーリーってね、まあ町並みとそれから繊維産業ってバッと分かれるんですけども、繊維産業の方って割と綿の話がね、
はい、
この後もずっと学生服とかジーンズが出てくると思うんですけど、まあ、繊維産業の中でも今回お話をいただいてるのはイグサですね、
はい、
の話なので、その代表選手金管園ということなんですけども、うん、まあ本当パンフレットとかねチラシなんかではやっぱり全体のストーリーを書かないといけないですから、なかなかその一つ一つ詳しくっていうのは説明できないんですけど、
はい、
まあ、今回ねこうやってラジオですけどもね、
はい、
興味深い出来事とかね、まあ、いろんな苦労があったんだっていうようなことをまあ紹介、まあ、できているということなんですね、
うん、はい、そうですよね、確かにチラシにパンフレットに書き込んでいけば、
うん、
いいんですけど、もう面白いんですけどね、なかなか
強大なストーリーになりますからね。
あまり書いちゃうとね、皆さんもう読むのが大変になってしまっても困りますしね。
また実際足を運んでもいただきたいですね。
そうですね、
はい、もっともっとお話伺っていきたいと思うんですが、この続きは次回ということで、藤原さん、吉原さん、次もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。